坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
高校生の時にポケコンを買うわけですね。ポケットコンピューターですね、はいはい、CPU の勉強をその当時から始めたんですね。授業中にその授業を受けてるふりして一生懸命どうやってこんなことやってるんやろうって知りたくなって、何でも作ってやろうぜっていう人たち の勢いが今すごく盛り上がってるんですね。じゃあなるものができるまでチャレンジしてやろうかって言って家でいきなり電磁石作り始めてデバイス自体が考え出すんプログラムを買うっていう概念はまだそんなに、ね、そのオフコンとかではあったんでしょうけど個人にはなかったように思いますよね。マックよりも前にもっとハマってるものがあったんで、
あ、そう
なんです。和歌山の端っこの方のバイク屋さんでそれ見つけてね、新型車両が発売になるってすごいその情報を追いかけ回すんですよ。アップルの世界見た時に、はい、あ、これ一緒一緒っていうのはすごくありました。あんまりこの予算の取れない市町村にそのアップル2が行くわけですね。あのベーシックの中に割り込み分っていうのがあって、割り込みってあのブレークの割り込みじゃなくて、
そういう風になんかこうあれですよね、ポケコンで書いてられて、はい、であれですか、じゃああのパソコンでプログラムを書き始めたのっていうのはポケコンがじゃあ初めなんですか。
まあ、言ったらそこでプログラムは一回終わるんですよね。で、はい、だいぶしてから MSX 買って、
まあ、バブル、ちょっとごめんなさい、はい、ごめんなさい、サシヤさんで、ちょっと話が戻るかもしれないですけど、はい、TX80 の、
はい、TK80。
ごめんなさい、TK80 で興味持たれて、はいはい、CPU の構造に興味持って、はい、で、それを紙で、
はい、
ね、
シミュレーションがあって。
アドレスでしたっけ、
はい、ね、レジスターの動き
とか、ね。レジスターの、ね、こう動きとかを手書きで書かれたりしてて、はいはい、やられてて、あれですか、手書きでプログラム楽しんでられたという時代はなかったんですか。
自分でですから、そのニモニック一応、まあ、考えてみてね、
はい、
で、代入してみたら、正しい答え返してくるかっていう、そういうのは、紙の上のシミュレーションでやりましたけどね。
あ、やっぱりやってられたんですか。
もうグラフィック出るわけないですからね。手でやってますから。
やっぱりやってられたんですか。一緒ですね。僕はそんな紙に書いて、はい、それを紙に書いたやつを店頭に持って行って、週末。まあ、当時日曜日しか休みなかったんで、
はい、
日曜日に持って行って、京都にアバンティというお店が、
ありますね、
京都駅、
はい、駅の、はい、南側にありますね。
南側にあるんですけど、はい、当時、最上階の、まあ、最上階というか、はい、いわゆる、店頭、はい、お店が入っている、
はい、
最上階は本屋さんだったんですけど、その1階下にパソコンを売ってる、はい、コーナーがありまして、
はい、
そこで、PC、6001 Mark II とかね。
はいはい。
PC8801 Mark II とか、当然 X1 とかも売ってて、あれに一生懸命自分が作ったプログラムを打ち込んで、ちゃんと動くかどうかっていう、
はいはいはい、
ことをやってたの。
それは私もやりましたね。
あ、やっぱりやってられましたか。
日本橋上司電機でね。
上司電機。
上司のおっさんに睨まれながら、朝の開店から夕方まで、こいつ何してんねんっていう顔で見られて。
当時、上信電機って、もう G&P があったんですか、
はい、?G&P あったと思いますね。
G&P やってるんですか、
で、行ってね、だいぶ白い目で見られながら。
上信の G&P で、どこのお店ですか、はい、それは。
今家電になってしまってると思うんですけど、ディスクピアのもう一つ、はい、南、ディスクピアのもう一つ東側だと思うんですけど。
今オーディオとか売ってられる。
それの、道、もう一つ、東側に一本また、 南北に通ってる道があるんですけど、
はいはい、
それのもう一つ向こう側にね、あるビル。
さらに奥にあったんですか？
いや、今でもあると思いますけどね、表がディスクピアがあって、ディスクピアのずっと、
東側、
一個東側ですね。はいはいはい。
一番館。
一番館言うんですかね。ごめんなさい、ちょっと、
あの、店で
名前ちゃんと覚えてほしいですけど。
オーディオ専門店が、僕が知ってる当時では、オーディオ専門店が入ってたんです
けど。はい
はいはい。ああ、あそこにパソコンが、あれですか、もう当時から売ってたんですか、
ね、パソコンが売ってましたね。だからおっしゃるような PC のシリーズがね、置いてあって。
そうですか、ね、もう朝から夕方まで。
はい。もう、帰らんとね。ここで、で、保存をして、保存すると、保存したら、まずいんですよ、逆に。当時、フリーズってほとんどなかったですからね。
そうですよね。
あんな、ベーシックベタ打ちくらいではフリーズなんて絶対しなかったから、
ね、
保存ってことなかったので、
そうですね。あの当時ってフリーズしなかったですね。
ええ
ー。ほんまに、今のパソコンって、ある意味、フリーズって弊害の一つですよね。
本
当に。そうですよね、
はい。
じゃあ同じことやられてたんですね。
まあ、大体時代的には皆さんそういうことやってたんじゃないですかね、あの頃はね。
当時って、すごいね、お金持ちの友達の家にはパソコンが。
ありましたよね。羨ましかった
の
ね。
そうですよね。僕の友達の家に PC9801 の初代のやつが置いてあったり。
はいはい。
違う友達の家には X1 ターボが置いてあったりしてて、羨ましかったですね。私はパソコン持ってる友達の家はね、無理やり約束を作って遊びに行ってましたね。
まあ、まあ、先ほど言いましたけど、パソコン友達っていうのがあんまりいなかったのでね、私の場合はね。
山村さんは。
ですから、まあ、本当に付き合いのある人のところにたまたま遊びに行ったら、そこにパソコンが置いてて、まあ、ご家族に誰かそういう人がいるという。あの、そこの弟さんがパソコン好きでとか、そういうパターンもありましたけどね。
そうなんですか。
ええー。
で、じゃあ、そういうふうに、こう、手書きでパソコンのプログラム書いて、
はい、
週末には、
はい。
パソコンを、
まあ、
った
ね。
書いてて、打ち込んで動かしてみて。
はい。
で、それからしばらく経ってポケコン。
いや、ごめんなさい。その打ち込みしに行ったのはもうポケコンよりもっと後ですね。
あ、そうなんですか。あ、ポケコンよりも後なんですか。
ポケコンがあるんやったらポケコンに入力してりゃいいだけのことなんで。
そうですか。はいはいはいはい、はい。
ポケコンじゃ効かないなっていうのがだんだんすぐに限界分かってきますから、パソコンでやってみたいなっていうふうになるわけですよ。
じゃあ効かなくなってパソコンでやってみて。はいはいはい。そうですか。すっごい感心してしまった今。で、ポケコンでどんなプログラムを売ってられたんですか？
電卓の延長でしかないので、グラフィックも基本的にアルファベットと文字しか出ないんですよね。
そうですよね。
で、その当時雑誌なんかによくガンダムゲームとかヤマトゲームなんて載ってて、
はいはい。
ガンダムに、
ベーマガですか？
はい。
ベーシックマガジンですか？
ポケコンジャーナルが出る前やから、IO とかのやつに。
IO？
ち
なみにそのポケコンを触られた時って、はい、ベーシックマガジンで出てました？
なかったと思いますね。あ、だアスキー、月刊アスキーが出てすぐぐらいの時ですよ。
ごめんなさい。年代で言うといつでしょう。
あ、違うな。あれだから、80年ぐらいですね。
あ、80年ぐらいってベーシックマガジンで出てなかったんですか？
ベーシックマガジンってどうやろう、どうやったかな、あったかな、ちょっと覚えてないんですけど、ベーシックの雑誌が、電波新聞社が出してるベーシックマガジンでしたっけ、その今おっしゃってるの。
ちょっと見ましょうか。
困った時のウィキ
ペディア。困った時のウィキペディ
ア。ね、マイコンベーシックマガジンっていうのでいいんですかね。
もしかしてベーマガで出てきたりして。
もしマイコンベーシックマガジン。あ、ベーマが出ました？
ベーマが出てました、はい。マイコンベーシックマガジンが正式名称ですね、
はいはい。やっぱり電波新聞社で81年からですね、これね。
82年からって書いてますね。
あ、そうですか。はい、あ、そっかそっか。81年はまだラジオ制作別冊って書いてますね。
はいはい、
はい、はい。
あ、創刊のとこですね。
うん、
はい、81年4月から発売って書いてますね。ラジオ制作の別冊付録、
うん。そうですね。ラジオの制作っていう、この出しから私もごついコンピューターの情報を得ましたから。
そうですね。さっきも言われてましたね。ラジオの制作がなくなってたんで、僕全然知らなかったですね。
もうね、まあ、時代の波ってやつなんでしょうね。初歩のラジオもなくなって、ラジオの制作もなくなってね。
そうですか。
99
年3月発売の4月号最後にって書いてあるんで
ね、
そうですか。でも事実上廃刊
廃刊っていうのもまあしゃあないでしょ。
いやいや、でも、このあれですよ、でも、あの、時代がね、また自分たちで何かを作ろうっていう流れが生まれてきてるんで、
そうですね。
何かこうね、あの、サブタイトルで、あの、ね、ラジオの制作って名前つけてもらって、復活してほしいですよね、はい、何かこう自分で。あ、
それね、近い雑誌がこの間から出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
あのね、電子工作なんとかとかいう雑誌が、同じ電波新聞社で今電車工作マガジンかなんかいう雑誌がね、
はあ、
あとエレキジャックっていう雑誌もね創刊されてるんですよ。
エレキジャック、それ日本の雑誌、
うん、日本の雑誌で、結局さっき言いましたメイクに触発されたんだと思うんですが、
はい、
このラジオの制作を出してた電波新聞社が今電子工作マガジンっていうのも出してますし、
はい、
割と、まあ、昔、ね、そういうことやってた人とか、あるいはそれのね、そういう人の息子さんとかに、ね、はい、知るっていう目的なんでしょうけど、はい、そういう雑誌が出てきてますね。
そうですか、素晴らしいことですよね、そういうのが生まれ始めて。ほーで、またまあ話が元に戻るんですけど、
すいません、
いい、はい、僕が戻したんで。はい、ベーシックマガジンが、まあ、その、まだ出てなかった頃に、
はい、
まあ、ね、ポケコンを触られてたんですけど、はい、シャープのモデル名って何なんですか？
PC1210 ですね。
PC1210。
はい。
はぁ、はぁ、ちなみにそれってあれですか、はい、シューティングゲームが、なんかこう、文字で、なんかこう、あったと思うんですけどね、はい、8とか7とか数字のかけ、はい、なんかこう、どっか欠けてる部分を、はい、発射したら、それで、なんかこう、敵が、倒せるみたいな、なんかゲームが当時ポケコンで。
電卓にインベーダーがついたやつがあったんで、それかもわかんないです
ね。それですかね。それってもうちょっと後になるんですかね、出た。
もうちょっと後になって、当時はまだ、まあ、電卓でゲームするっていう感覚自体はまだあんまりなかったように思いますね。
なかったんですかね、当時は。なんか当時そういうのが出て、僕ははい、どこから出たのか覚えてないですけどね、ちょっと誰か知ってたらまたコメント欄で教えてもらってありがたいですけど、
カシオやったと思うんですけど、
カシオですかね。
カシオ、インベーダー電卓かなんかいうのが。
ですかね。インベーダー電卓がなんか、ちょっとインベーダーは出てこないんですよね、キャラクターとしては。
そう、あ、そうですね。数字で、ナノセグの液晶でやってますから。
そうですね。数字でやるんですよね。
はいはい。
なんか、すごい簡単なっていうか、まあ、でも、あの時はあの当時でなんかこう、すごい独自の発想だったっていう感覚が、あるんですけど。
はい、今、チャットでその URL を送りましょうか、見つけたんで。デジタルインベーダーというのね。81年頃ってなってますから、時代的にもありますけどね。
あ、これですか？これですね。これですね。
これはね、アルバイト先の店長が使ってる電卓はこれやったんで、店長いない時は絶対これで遊んでましたけど。
あ、すごいな。これって数字の欠けてる部分をなんかやるんでしたっけ？こうやってどういうルールかちょっと覚えてないですね。
インベーダーに相当する、例えば5がインベーダーやったら、はい、自分の表示キーを叩いていって5に合わせるっていう、1、2、3、4、5って、キーを叩いて1個ずつ数字増やしていって、持ってる数が5になるまで上げていくという、で5にあったら 5のインベーダーが消えるとか、なんかそんな、
そういうのでしたっけ、
ね、とにかくいっぱいキーを何回も叩かないと勝てないんですよ、このゲーム。
すごい疲れますね。
疲れますね。疲れるし、字を読み間違ってアウトなんですね。
ああ。これも当時はね、もっと、手に入れることはできなかったんですよね。
あ、そうですか。
はい。81年って多分僕、10歳、いくつやろう、9歳。
9
歳ですよ。
ああ。
はい。9歳です。
81年で、 大学受験をやってましたね。
あ、そうですか。かなりお兄さんですね。
あ、世間ではうるせえ奴らが始まってブームで、ガンダムブームがそろそろ始まって、ガンプラがどこ行っても売り切れっていう頃やったんですね。
81年って、80年、はい、81年ってそうですよね、はい。ガンプラブームがちょうど始まった頃ですかね。
はいはい、
ガンプラってあれですもんね、はい。ガンダムが放送した頃に流行ってなかったっていうか、
そうですね、
ガンダムが終わってから発売されたんですよね。確か。
そうです。
で、ブームになったので、ちょっとしばらくしてからですもんね。
そうですね。
懐かしいですね、
うん。高校の時にね、近所の友達がおもちゃ屋やってたんで、で、そいつの家遊び、
そうなんですか、友達が
ね、友達の家がおもちゃ屋さんだった。
そう、友達が経営してたんじゃないです
か。じゃないですよ。友達はお家が、ね、
お家が。
よくそこへ遊びに行ってたんで、
はい、
そしたら、まあ、そいつはガンダム大好きだから教えてくれて、ガンダムって今すごくヒットするアニメがあるんだよって言って、ええ、放送中からずっと一緒にそれ教えられて見てたんですけど、ガンダムのプラモデル手に入れへんねんっていう話で、
はい、
でも、お前には、売ってあげるよって言って、ちゃんと私と他何人かの分はストックしてくれてましたね。
すごい。
で、表で小学生並んでるのを尻目に、私ら高校生でしたけど、高校生の小遣いで、そいつのうちでガンプラ買って、組み立てて、で、失敗してできませんでした、終わりっていう。不器用なんでね、ガンダムの、腕のぼっち、あるんですけどね、このぼっちをバリと間違えて全部切り落としてしまって車内からノリでくっつけたらガンダムの腕固定されてて動かないんですよ
当時はそうですね、なんか突き出てる部分を噛み合わせて関節が動くっていう単純な構造でしたもんね。じゃあ旧ザクとか作られました？
ふざくっていうか、まあ、あの時まだガンダムと、なんかもう一個ぐらいしか出てなかったかな。ガンダムとガンザクとなんかしか出てなくて、で、まあいいやって言ってガンダムしか作らなかったように思うんですけど。
そうなんですか。じゃあ本当にガンプラの本当の最初の方ですね。
出てすぐの時ですね。だから手に入れへんのを、1000円で、まあレアやけど言って、うん、私らの分、必ず彼取り置きしてくれてたんでね。
そうですか、いやもうガンダムの話が出たからついでなんですけど、ね、旧型ザクっていうのがあるんですけど、
はい、
旧型ザクがこれまだ当時革命でしてね。
でも放送の直後には出ないんでしょ、それって。もっと後でしょ。
いや出てますよ、放送に出てますよ。
あ、一番最初のザクのことを言ってるんですか、それは。
詳しく物語を話しますと
一年戦争のザク、
一年戦争ザクで、
はい、
シャアが、補給しに行くんですよね。月面上だったと思うんですけど、燃料がなくなったということで、
はいはいはいはい、
で燃料補給しに行った時に、あれなんですよ、そこの燃料補給艦の艦長かなんかが乗ってるモビルスーツが、シャアとか他の、今の、その、まあ、今とて変な表現ですけど、その話の中で、その物語の中で主流になっている、はい、モービルスーツをザクの一つ前の旧型のザクを乗ってて、
はいはいはいはい、
で、その人が乗っているその旧型ザクが、はい、プラモデル化されたんですけど、
はいはい、
この旧型ザクがね、すごい革命的やったんですよね、はい、関節の作りが。
ああ、はいはいはい、はい。
今まで型は、ぐるんと回すことしかできなかったのが、
うん、
前後にスライドできるような構造になって、確か首も動いたと思うんですよ。あの当時は首は左右にしか触れなかったんですけど、上下に触れるようになったと思うんですけど、もうとにかく革命やったんですね。足首が動かなかったのに、うん、足首が動くようになって。で当時はあれなんですよ。旧型ザクがすごい出来が良かったので、はい、旧型ザクを改造してザクにしたり、
はいはいはいはい、
シャアザクにしたりする人が後を絶たなかったって、グフにする人もいたかもしれないですけどね。あの当時はね、パソコンと一緒で、プラモデルもね、フルスクラッチビルド、フルスクラッチで作るのが当たり前だったんで、
はい、
フルスクラッチで作る雑誌とかね、
はいはいはい、
話がどんどんずれてますね。ガンダムの雑誌があって、はい、伝説の雑誌があるんですけど、ホビージャパンが出した雑誌で、 あるんですけどね、まあ、ちょっと話が向きずれ始めたんで元に戻しましょうか。はい、あれなんですよね、はい、なんか80年にそのポケコン触られてて、そのポケコンって、使ってる用途って具体的には何に使えたんですか、結局。
いや、要はコンピューターを触りたい、それだけですね。要は、CPU のことも分かったって、ベーシックっていう言語があって、それはこういう、はい、コマンドっていいますか、はい、ステートと、ね、変えて作れるってことが分かったと、
はい、
自分の手元で動くコンピューターが欲しかったんですよ。
はい、
で、そのやってる矢先に、シャープから、はい、ポケットコンピューターっていうものが出るよっていうニュースが耳に入ったんで、
あ、
関数電卓と違って、本当のプログラム、はい、本当のベーシックが走るんやって。っていうので、はいはい、ああ、これは何としても使いたいと思って、まあ、アルバイト代をね、注ぎ込んで買ったんですよね。
じゃあ、いわゆる山村さんにとってはもう革命だったと、
はい。それはね、もうすごく革命でしたね。
しかもポケットサイズで。
ね。まあ、ポケットサイズでなくても本当は良かったんですけど、お値段的に見合うのはそこやったんでね。
価格が革命や。
そうそう、2、3万で買えるんやったら自分でも買えるというね。当時ね、ディスプレイ別で本体やっぱり10万、20万してましたからね。
そうですよね。
してまし
たね。じゃあ、そのポケコン購入されて、
はい。
初めに何されました？
何したんでしょうね。今となってほとんど覚えてないんですけど、なんか本見ながらプログラム読んでたんだと思いますけどね。
そうなんですか。どんなプログラム出られたんですか、結局。
ね、ついてきたプログラム参考例っていうのが、もう非常に難しいものばっかりだったんですよ。
そうだったんですか。
なんでかって、関数電卓の延長で出てるんで、関数電卓の販売先っていうのは、当時は建築の計算する人とか、
そういうことですね。
大学で数学やる人とか、
はいはいはいはい、
そういう人向けの計算を楽にしようっていうプログラムが多かったんで、だから、高校生なのになんかラーメン構造とかね、ラーメン構造ってわかります？建築で。
はいはいはい。
あれなんでラーメンが関係あるんだよって最初もっと言ってわかれへんかって。
そうですよね。
うん、で、そこにもそのラーメンの意味を書いてないので。
書いてないんですよね。
う
ん、
で、建築が行くとラーメン食えさせなあかんねやろってずっと思ってたんですよ、その時は、はい。
あの当時の子供っていうか、はい、僕もあの当時子供でしたけど、あの当時の子供って、はいはい、すっごいシンプルに物事を受け取ってましたよね、そのまま。
まあまあ、そんなもんですけどね、そのまま聞きますから、ね、
今の子供ってどうなんやろ、今の子供
やっぱりそうだと思いますよ。
そうなんですかね、なんかこう、あんまりこう、いや、ラーメン構造というと、いきなりウィキペディア調べられても、なんかびっくりしますけど、
ああ、まあ、それは、
ちょっと勘弁してくれって、ちょっと勘弁してくれ、やっぱり自分でなんか調べてこいやとか言って一緒にいたんですけどね、自分でウィキペディア引いときながら。まあ、ラーメン構造で結局、まあ、そうやってラーメンっていうふうな、こう、子供でしたけど、僕たちは。
うん、はい。
当時はあれなんですよね。だから、そういう、プログラムを組むことを目的としている人たちが、はい、お客さんで存在してるっていうような、っていうのは、やっぱりメーカーも想定してなかったんでしょうね、結局。
趣味のプログラムっていうこと
ですね。趣味のプログラム。ホビープログラムっていうんです
かね。まあ、ホビー用途でもちろん、ある程度、売れ数見込んでたと思いますけど、ええ、それだけでっていうわけには絶対いかなかったと思うんですよね。
ええ、で、プログラムの、その参考に乗ってプログラムが難しいプログラムになっちゃってたんですかね。はいはい、どうなんですかね。うん、まあ、この辺憶測になっちゃいますけど。
うん、ですよね、
うん。で、じゃあ、プログラム書かれて、そこででも書くプログラムというと、計算式に関するプログラム
ばっかりですよね。
ですね。
うん。
なんかそれ使って、じゃあ、計算式を、じゃあ、書いて、
はい。
楽しまれてた。
いや、そこでガンダムのお話になったのはそこなんですけど、はい、まあ、ガンダムゲームとかヤマトゲームっていうのを、
はいはい。
関数電卓の上で動かしている参考例が雑誌によく載ってたんですよ。
ああ、はい、はいはい。
関数電卓の上でやるからには、7セグの数字で表示したりとかして、
はい。
数字の、まあ、6を、はい、ガンダム見立ててとか、なんかそういうふうなことをやってたんですけど、で、その関数電卓のプログラムを自分でまず理解して、はい、で、今度それをベーシックに書き直して、自分のポケコンに あの入れてみるっていうことをやってたんですよ。
あ、
で、まあ、ちょっと自分なりに改良してね、あのガンダムゲームやったらそのガンダムとザクしかおれへんのを、まあ、ザクの強度をちょっと上げて、これはグフとかこれはドムとか名前つけて、
はい、
でそのキャラクターが出てきたらガンダムがシュートするけど、ガンダムのエネルギーが足らなくてシュートが届きませんでしたとか、なんかそういうゲームを作ってたんです。
シミュレーションチックですね。
まあ、そんな格好でもっちゃいますけど、一応、あの、シュートっていうのを、ね、あの、押したら、あの、画面上にマイナスの記号をいっぱいザーッと並べてシュートしてる絵にしたりとか、ものすごい貧乏臭いけど、まあ、そんなんでしたね。
当時って、頭の中で想像を膨らます、
しかですけどね。
というか、まあ、保管ですよね。
あ、そうですね。
保管してたっていう。あれ結構楽しかったですよね。
うんうん。
でも
81年か82年に、
ええ、
あの読んでた雑誌のああいうように初めて CG のことが出てきたんですよ、コンピュータグラフィックで。
ほうほうほうほう。
コンピューターっていうものはこの先グラフィック性能を上げていって、こんな絵が今作ってるから、
はい、
あ、作れるような時代が来てるから、
はい、
将来はもっとリアルなものできるだろうっていう記事が載ってて、でそれをね、今でも覚えてますわ。正月のね、親戚回りしてる時にね、そのことで持って行って、暇なんですよ、大体正月そんな行ったらね、
はい、
子供やから暇でしょ、そういうのって。お年玉もらったら、あとなんか大人の会話ばかりで、ね、やることなくなるでしょ。
といっても高校生ですよね。
高校生ですけど、高校生の友達、高校生の子がいないんですよ、親戚に。みんな自分は年下なんですよ。
ああ、そうですか。
なんか、もう一つ話合えへんから、暇やからその、あよう行って、正月からこたつに入って一瞬それ読んでた覚えてますわ。
あ、そうなんですか。
うん、こんな時代来るんかなと思ってましたけど、なんかいつもより今はライトウェブ使ってますけどね。
あ、そうなんですか。すごいですね。でもあれですよね、それ言ってた時代って多分トロンとか。
あ、だからトロンはもう速攻で見に行きましたよ。
あ、トロンもう見に行かれたんですか。
あれは嘘 CG の映画なんで、CG 映画ってダメなんですけどね。あれは実写の上に、あの、ああいうデジタルっぽい処理の絵を被せてるだけなんで、コンピューターで変えてるわけじゃないんですよ、あれは。
あ、あれはコンピューターで変えてるわけじゃないんですか。
だからあれを、うん、バイクのところぐらいは、まあ、処理してますけど、それでも、あの、いわゆるコンピューターグラフィックスっていう定義で行くとあれはダメなんですよ。
そうなんですか。僕、あの、まあ、トロンは見に行ってないんですよ、僕。
ああ、そうですか。この間、トロン知らない人いて、ごっつい悲しい思いがしましたけど。トロン知らんかと思いましたけど。
話が出たついてますけど、トロンってあれなんですよね。なんか、はい、新しいトロンが。
あ、なんかね、言ってますね、今ね。
出るらしいっていうか、はいはい、なんか、一応、なんか、あれですよね。なんか、CM っていうんですか、ああいうのって、なんていうんですかね、はい、映画の予告みたいな。
はいはいはい、
なんかディズニーが公開したとか言って、なんかもう結構前になるかな、なんかあれ見て、うおすげえかっこええとかって思って、なんですけど、ね、あの昔のあのレ、なんか今から見るとデジタルレトロっていうんですかね、
まあ、そんな感じがします
ね。あの空気を残しつつ今風にこうアレンジし直したやつが、
はい、
あの出て、
う
これ見たいなと思って見ながら、
うんうん、
よくよく考えてみた、トロン見てないやって思って。っていうか、見たかもしれないんですけど、記憶に残ってないんですよね、はい、全然。
今よく500円 DVD って売ってるじゃないですか。はい、ワークセルとか。あそこでよく売ってますよ。
え、トロン500円で売ってるんですか。
トロンが500円でちゃんと売ってるんですよ。もう古い映画、今、激安でよく並んでるじゃないですか。
著作権切れの。
あ、そこまでちょっと言ってからですけど、もう売れ、セールス的にあんまり伸びないから、もうこれ500円でいいやって言って、メーカーが、このラインナップは全部500円ですって言って出したりしてるやつあるじゃないですか。
言われてるのは、いわゆる小さい会社が出してる著作権系の映画の話じゃなくって、はい、大手が出している。
大手が出してて、まあ、ノリとしてはそのおっしゃるような感じなんですけど、著作権は切れてないけど、
ロープライス
も、うん。そうですね。もう今となっては全然売れる見込みないから、とりあえずこの値段でっていう。
そうなんですか。
あれにトロンがあって、去年ぐらい買いましたね。トロン DVD こんな値段やと思って。
いや、それちょっといい話聞きました。
いい話ですか。工業的に、ロードショー見に行きましたけど、工業的にはあんまり当たってなかったですね、あの映画はね。
あ、 そうなんですか。
あの当時 E.T. とかブルーサンダーとかアメリカ映画で割とそのアクション SF っぽかったですけど、そこまでは、あのヒットしてなかったと思いますね。
そうですか。まあ、あの CG の話が続いてるのでついてなんですけど、
はい、
あの僕は中学校の1年ではなかったか2年かな、
はい、
多分84年5年ぐらいだと思うんですけど、スターファイターっていう、
はい、うん、ありました。スターファイターって映画ですか。
映画スターファイターっていう映画があって、
はい、
それは確か、
はい、
CG が大量に使ったあったんですよ、世界で初めて。
おー、
あの、その、はい、あるゲームがめちゃくちゃうまい、シューティングゲームがうまい主人公なんですけど、
はい、
主人公があまりにもうまいんで、あの、いわゆる、その、地球外の生命体が、
はい、
あの、組織している宇宙軍かなんかがあるんですけど、
はい
はい、そこがその主人公をスカウトしに来るっていう、
はい。ああ、それ、お話だけはどっか聞いたことありますか、見たことない。はいはいはい、
で、宇宙の戦闘シーンは全部グラフィック。なんですよ。当時のグラフィックなんで、はい、今から見ると非常に、
ああ、まあね、
自説というか、なんなんですけど、はいはい、でも僕らの世代が多分見ると、はい、あの当時の CG は確かにこれだったっていうか、はい、夢のあの CG はこれだったっていうんですかね。僕の意図、僕の意図、はいはい、僕の言いたい意図としては、
はいはい、
あの、これで夢中になったんだっていうような、あのグラフィックが出るんですよね。スターファイター乗ってないかな、ちょっとこういう時のウィキペディア。
あ、今、グー映画で見つけましたけど、
あ
の、会社を潰した超大作って書いてます
。ひでえな。84年のアメリカ SF 映画って載ってますね、ウィキペディアに。そうなんですか、会社を潰したんですか。
まあ、当時の CG の予算っていうのは、あの、計り知れないぐらい巨額でしたからね、多分、そういうことあったかもしれないですよね。
マジですか。
これは、確かにあるのかな。確かね、私、イントロだけ見たような気がしますわ。ゲームセンターで男の子がなんか買ってやってると、いっぱい周りがみんな見に来て、こいつすごいゲームチャンプやって言ってみんながおだてるんちゃいます最初。
なんかそういうのをやったと思うんですけ
ど。なんかそこだけ見た覚えあるんですよ。
今冷静になんかこう振り返ってみると、はい、なんでシューティングゲームがうまいからやって、なんで宇宙船操るのうまいねみたいな。なんでそことイコールになんねみたいに思うんですけど。冷静に見ると
考えたらね。
なんかあれですよね、あの、はい、でもあの画像自体はすごかったのは覚えてますけど、 あれなんですね、潰れちゃったんですか、はい、会社が。
見たい、これの書き方によるとそうみたいですね。
そうか、残念やな。でもあれですよね、あの、はい、スティーブ・ジョブズが、あの、はい、アップル作るときに、はい、スティーブ・ウォズニアックに、
はい、
失敗したっていいじゃないかと、作る、
はいはい、
人生の中で一度でも会社を起こしたっていうのが、はい、いう経験は自慢できるじゃないかっていうのがあるんですけど、はい、この人たちもあれですよね、 CG の聡明期に映画でフル CG 使ってやったんだぜ俺たちはっていうのね、絶対自慢できますよ。たとえ潰れててもね。本当に。
かもしれないですけどね。
僕目の前にいたらもう絶対もうね、もう涙流して握手しますよ、その人たちは。本当に。素晴らしいですよ、と思う。会社潰れたかもしれないですけど、僕は影響を受けましたからね。コンピューターの仕事やってないんですけど。
はいはい。
はい、皆さん、よくぞここまで聞いてくださいました。こんにちは。プラス .k の代表を務めております。高知香川和樹です。毎度です。さてはて、今回は、ね、本当に幅広いお話が、さらに展開されまして、まあ、パソコンの話ですね。本当にもう、まあ、当時はパソコンというよりはマイコンって言ってましたけど、マイコンの話から、ガンプラ、その果ては、ね、 当時の、まあ今の CG 映画とは比べ物ではない、その本当に初歩の CG 映画、ね、の話までね、出てきて、まあ僕山村さんのおかげでトロンが実はなんちゃって CG 映画だったということを初めて知ったんですけど、本当に幅広い知識持ったある人ですよね。この調子でね、ずっと感心し続けるんですよね。本当にこう、今回の対談させてもらって、本当にいろいろと教わったなっていう感じがするんですよね、僕。本当にこんなに、こう、幅広く多趣味というんですかね、こういろんなものに興味を持って、ね、いろいろと関わってられるっていうのって、本当に素晴らしいと思うんですよ。本当に、ね、人生って本当にこういろんな生き方があるんだなっていうのは本当につくづく感じました。まだまだ続きます、さて延々と続くようなこの、気もするんですが、まあ、ちょっと冗談っぽくなっちゃうので、まあ真面目に、それではまた次回もお会いしましょう皆さん、それでは、カフェ2066プラストットケア代表をお送りしました、それではまた次回お会いしましょう。また。